第3期計画の進捗と課題。各施策の評価。現計画は、誰もが自分らしく生きがいを持ち支え合いながら安心して暮らし続けられる街の実現に向けて、を基本理念とし、その実現に向け、平成30年度から令和5年度までの6年間、5つの基本目標を設定し、158の施策に取り組んできました。ここでは、次期久留米市障害者計画に向けて現計画の実績と評価についてまとめ、久留米市障害者生活実態調査報告書の調査結果について記載しています。なお、進捗状況の評価にあたっては、施策ごとの計画期間中の実施状況、課題を含む取り組み状況を所管課において総括するとともに、次の4段階の達成度評価基準により評価しています。その結果、全体の8割を超える、施策でほぼ目標を達成できていますが、その一方で目標達成に至らなかった施策も一部ありました。各分野の課題、啓発、広報、地域共生社会の実現のためには、障害のある人とない人がお互いについて理解し、尊重し合うことが重要です。しかしながら、市民へのイベント等による啓発事業では、障害当事者や関係者以外の市民の参加があまり見られない傾向があり、障害者、子、生活実態調査報告書によると障害や障害者への市民の理解が十分に進んでいない状況にあります。このようなことから、障害当事者や関係者以外の市民の参加を促す取り組みが求められます。生活環境、障害者の自立と社会参加のためには、障害者が暮らしやすい生活環境の整備が重要であることから、公共施設のほか、行政と民間事業者が相互に協力しながら公共交通機関や民間施設のバリアフリー化の取り組みを促進していくことが求められます。差別解消、権利擁護、社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めることが求められる中で、障害者、子、生活実態調査報告書においては、障害を理由とする差別的な取り扱いが減った、と感じている人が少なく、差別を受けた時に、公的な相談窓口に相談する人の割合も少ないことから、障害者に対する差別の解消に向けた取り組みのさらなる強化が求められます。一方で、障害者学会に関し、障害当事者や施設の職員、市民等の意識もまだまだ高いとは言えない状況にあるため、今後もあらゆる機会を捉えて継続した取り組みが求められます。防災、防犯、大雨による水害など近年の大規模災害の発生から、安全安心は重視すべき課題となっています。その一方で、障害者、子、生活実態調査報告書によると、災害への備えをしている人が少ない状況にあり、災害時の不安として情報保障の問題やコミュニケーションの問題が見られることから、避難行動要支援者の支援といった災害時における障害者への支援の充実など、防災対策のさらなる推進が求められます。療育、保育、教育、障害のある子どもが、その年齢や能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な支援や保育、教育を、可能な限り、障害のない子どもと共に受けることができる仕組みが必要であり、また、障害者、子、生活実態調査報告書においても、 障害に関する理解向上や教職員等の特別支援教育の専門性を高めることが求められています。支援が必要な子どものニーズに対応していくためには、スクール、カウンセラーや看護師をはじめ、特別支援教育に関する知識や経験を有する教職員などの専門性の高い人材の確保が求められます。雇用就労、障害者が自立した生活を送る上で、就労し、収入を得ることは重要であり、働く意欲がある障害者が一旦就労したり、障害の特性に応じて福祉的就労ができる環境づくりが必要です。また、障害者、子、生活実態調査報告書においても、働いていない人の多地就労を望んでいる人が一定割合いることから、そのニーズを把握し、個別に就労へつなげていくことが求められます。生活支援、障害者が地域で安心して暮らし続けるためには、生活上の困りごとなどを気軽に相談し、解決できる場があることが重要です。そのような中で、基幹相談支援センターの相談が増え続けていることから職員の専門性の向上や体制の確保と合わせて地域づくりに努めていくことが求められます。国において、施設入所員や長期入院からの地域移行が進められており、今後取り組みが本格化する精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に的確に対応していくことが求められます。また、障害者の地域での生活を支える上で、在宅福祉、サービスは重要な役割を担っています。一方で障害者、子、生活実態調査報告書においては、依然として障害者の日常の介助や身の回りの支援は、配偶者や親といった家族が主に担っている状況が見られます。また、医療的ケア児や重度心身障害児等に対応したレスパイトケアや短期入所などの場が不足していることから、レスパイトケアや短期入所などの場の確保が求められます。保健、医療、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中において、県民のニーズに適切に対応しながら、障害の早期発見と合わせて障害児においては療育につなげていくことが求められます。備中活動、精神障害者や知的障害者の増加傾向が続いており、現在の公的な日中活動の場だけでなく、インフォーマルな活動による居場所づくりや支え合いの場づくり、インフォーマルな活動と公的な福祉サービスの連携の必要性がますます高まっています。社会活動、障害者が生きがいを持って社会参加していくためには、障害者が地域の様々な場面で、社会の一員として各自が役割を担いながら、活動できるよう環境整備に取り組むことが求められます。しかしながら、様々なイベント情報の集約や周知が行えていない状況にあることに加え、障害者団体への加入率の低下や会員の高齢化が課題とされている団体もあり、障害者、子、生活実態調査報告書によると、地域活動に参加している人の割合は2割に満たない状況にあります。このようなことから、障害の状況にかかわらず、誰もが取得できる情報の提供や若い人が参加しやすい環境整備が求められます。